子どもの眠りと育ちの秘密。
こんにちは、子ども睡眠カウンセラーの凪純子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子どもの健やかな成長に欠かせない眠りを中心に、いろいろな役立つヒントを幅広く純子さんからお届けしている番組です。純子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回の配信では、睡眠の日、世界睡眠デーとね、こう日本と世界の睡眠のについて考える日があるということで、純子さんからお話をいただきまして、ちょうど世界睡眠デーが3月13、日本の睡眠の日が3月18ということでね、純子さん、これきっかけにね、リスナーの方、少し睡眠について考えていただけましたかね。
ね、ぜひね、何か、そうか、睡眠について考えるんだ、と思って、なんか考えてもらえると、いいきっかけになりそうですよね。
そうですね。そして今日は、配信が3月16ということで、もうね、子供たち春休み直前っていうことになりますね。
ね、なんか年度の終わりで、まあ、学年が変わるとか、こう、学校が変わるとかね、環境が変わるっていうね、お子さんも多いんじゃないかなと思って、で、まあ、春休みが来るので、ちょっとね、楽しみにしてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、春休みの間に、
はい。
やっぱりこう、生活のリズムっていうか、睡眠のリズムが崩れてしまわないように、しておいてほしいなっていうことで、ちょっと今日はね、体内時計のお話をできたらいいなと思っています。
はい。まあ、長期休みの前には、ね、やっぱりお子さんを持つお母様方は、なんかこう、ね、こう朝起きる時間、寝る時間、崩れないといいなって皆さん思ってらっしゃると思うんですけれどもね、体内時計っていうのが、
ね、
はい、あるんですね。
そうなんです。私たち、まあ、体に時計を持っているんですけど、大きい時計と、まあ、ちっちゃい時計があって、
はい、
まあ、大きい時計ね、頭のところに、まあ、すごい雑に言うと頭にあるみたいな感じなんですけど、
はい、
あとはその体中にちっちゃい時計が。で、体内時計は、地球の時計とちょっと時間が違くて、
はい。
ちょっとだけ長いんです。だから地球の時計は、まあね、24時間っていう風にしているので、24時間で1日が変わりますけど、体内時計はもうちょっと長いので、体内時計の通りにしていると、どんどんこう夜型に近づいて行きやすくなっちゃうんですね。
へえ、いや、初めて知りました。
なので、まあ、毎日、その、体内時計を調整してあげる必要があるんですよ。で、それが、まあ、朝日を浴びて、まあ、朝が来たよっていうのをまず、親時計って言ったりしますけど、その大きい時計に知らせてあげて、はい、で、朝ごはんを食べることで、まあ、体中の時計に、もう本当に朝が来たから、これから活動するよっていうのを教えてあげるっていうふうにして調整をしています。
これから活動の時間なんだよっていうのを朝ごはんとともに体に知らせるわけですね。
そうですね。なので、朝日を浴びてないとか、朝ごはんを食べてないっていうと、ここがリセットされないので、なんとなくこう、どんどん ちょっとずつずれてっちゃう感じになりますね。
なんかその話聞くと、その長期休みとかって、やっぱりそういう体内時計のズレみたいなものが、こう夜更かしの原因になったりとかって、いうことなんですね。
そういうことですね。まあ、だから朝起きるのが遅くなって、朝日を浴び損ねちゃった。で、朝ごはんの時間もずれちゃった。っていうと、まあ、また夜は起きていられちゃうので、次の日も夜遅くまで起きていてっていうふうに、こう、どんどんずれていってしまうんですよ。それを朝、同じ時間に起きて、同じ時間に朝ごはんを食べるっていうことで、体内時計をリセットしていかないと、固定化されてるわけではないから、簡単にずれちゃうんですよね。
なんか、そういう原因があるのかっていう、今思っているんですけど、ちゃんと理由があるんですね。
そうですね。ちゃんと理由がありますね。そう考えると。なんかうまくできてるなっていう感じしますよね。
でも、こう、長期休みだと、朝遅くまで寝ても許されてしまう環境ではあるから、もうなんかどんどんずれてっていうのが、ちょっとやっぱり怖いですよね。子供を持つ親としては。
そうですよね。で、そうすると、今度この新学期が近づいて、だんだんね、近づいてくると、気分が下がってきちゃうって想像できます。朝起きられないとか、朝の気分が上がってない状態で新学期を迎えることになっちゃうので、こう、新学期が楽しみっていうよりは、ちょっとこう、憂鬱な感じになってしまうんですよね。だからやっぱり、いつもと同じ時間に起きたりとか、まあ、例えば、環境が変わるので、もっと早い時間に起きなきゃいけなくなる。みたいなのだったら、そっちの時間に合わせて、起きる練習して、朝ごはんもその時間に食べて、っていうふうに、まあ、体を調整していくと、まあいいんじゃないかなっていうふうに感じます。
こう、冬休みとか夏休みと違って、春休みは、やっぱりその後の生活が割とガラッと変わるお子さんもね、いらっしゃいますもんね。
そうですよね。なので、まあ、春休みだからといって、まあのんびり、もちろんね、のんびり楽しく過ごしてもらっていいんですけど、まあ、起きる時間とか寝る時間は、崩さないで昼間にやってもらったらいいなっていうところですね。
なんかこう、それを守るだけでも、ちょっと日中のね、こう行動も変わってきそうですし、やっぱり新学期に向けて気分をね、上げていってほしいなと思うので、いや、ちょっとこれは守りたいですね、春休み中はね。
ね、ぜひね、ちょっとだけ心がけてもらうといいかなと思います。
こう新学期、まあ、新年度、その環境がガラッと変わるお子さんはね、やっぱり4月からちょっと緊張なんかもあったりして、こうちょっとこう、ただでさえ精神状況がね、心配な部分はあると思うので、少しでもその睡眠でね、整えるところは整えてあげて、新学期を迎えてあげるっていうのがいいかもしれないですね。
そうですね。ちょっとこう不安になりがちなお子さんほど、やっぱり生活のリズムを崩さないでもらいたいですね。
そうですね。いや、まあ、うちの息子も4月から小学生になるので、だいぶね、こう起きる時間
おお。
が少し早まりますので、ちょっと練
は
習
い。
でやっぱり起きて朝ごはん食べて、こうなんなら通学路を歩いてみるっていうところまでやってもいいかなと思って
ああ、
ます。
そうですね。
こう上のお姉ちゃんの時にも、通学路歩く練習、朝、全く同じ時間にしてみたんですけど、やっぱりね、こう昼間歩くのと朝歩くのとまた 違うと思うので、ぜひね練習、そういうね小さいお子さんいらっしゃる方もぜひやってみていただければと思います。
はい
はい。さあ、この番組の説明欄には純子さんのインスタグラムや公式 LINE のご案内あります。そちらもぜひご覧いただければと思います。それでは今回はここまでとなります。純子さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。